私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会とは何か、このように問われたなら、私たちルーテル教会では第一にそれは信徒の集まりである、このように答えることができるでしょう。ルーテル教会の信仰告白の一つであるアウグスブルク信仰告白、その第7条に教会についてという項目がございますが、そこで教会について第一にそれは全信徒の集まりと告白されているからです。教会、それは、確かに、建物や組織を指して言われる場合もあるわけですけれども、ルーテル教会における信仰告白で言及されている教会とは、建物でも組織でもなく、人である。このように言い表されているわけです。教会とは何かと聞くところを、ルーテル学院大学学長の石井元先生のお父様、正美先生が、教会とは誰かという本を表していますが、ルーテル教会では教会について問うならば何かではなくて誰かなんだと、私たちなのだと言われているのはそのためであります。一般社会において人が問われるという場合、それはその人が何ができるのか、何を持っているのか、どんな役に立つのか、それが問われるということになるでしょう。人がいるだけでは、いわゆる烏合の衆、あまり意味をなさない、こう見なされるわけであります。先週今日の説教の準備をしているときに、各先生の講演の話を少し触れようと準備していたときに、この各周一先生が昇天されたという、方を受けました。で、各先生はある講演会でスピリチュアルペインということについて触れておりまして、それについて触れようと思っていたわけです。これは精神的あるいは霊的な痛み、こういうふうに訳すことはできるわけですけれども、帯に短し、たすきに流しという感じで、カタカナ表記でそのまま使われるようになっているのだということです。それは難治性の疾患や予期しない出来事に遭遇した人、突然の事故に遭った人、大切な人を失って非常な悲しみの中にある人、その家族や身近な関係者が抱える問題のことである。こういうふうに説明がなされています。そういった問題を前にしたときに、人はなぜこんなことが起こるのか、なぜ自分に起こるのか、なぜもっと後じゃなくて今なのか、そういった問いを発するのだそうです。しかもその答えがこの世には見当たらない。これが大きな問題だというわけです。で、そういう数ある問いを三つに分け、そのうちの一つに触れたいと思うのですが、それは存在論的問いと言われるものです。いるということ、存在するということの価値を失ったときに出てくる問いであります。 なんで私は生きているのだろう。まあ、若い時とか、特に思春期の頃などは、そんな問いかけをしたような気がしないでもない。なんで自分はいるんだろう。まあ、答えは当然出てこないわけですけど。で、社会は、そのいるということだけで人の価値を認めない。必ずする、できる、持っている、そういったものによってこう価値を判断しようとするわけであります。で、角先生はどうして社会はいることに価値を認めることがないのかというと、こう存在するということの根本的な理由について、現代社会は答えを持っていないからだと。だから、いるということをそのまま認めることができない。まあ、こういうふうに言われているわけです。ところが、することができた人もやがているだけしかできなくなる。そういった時が来るわけです。それは年を重ねてでありましょうし、あるいは大きな事故にあって、大きな病気になって、そういうことによって突然いることしかできない、そういった経験をすることがある。そうすると、人はなぜ私は存在しているんだろう、まあ、このような問いかけを自らしていくことになるわけです。社会はそれに対して、いるだけではダメだ、そう言いますから、答えを見出せないのがその人の苦しみになるわけです。神は私たちをすることによってではなくて、いるということによって判断をする、まあ、評価をすると言えるでしょう。人のしたことによって人を判断しない。これが聖書を通して教えられる神なのです。もし神が人のしたことをによって人を判断するとするならば、まあ、私たちは大変なことになるんですね。罪を責め立てられる。どうしてくれるんだ。なんであの時食べちゃいけないっていうのを食べたんだ。いや、私に言われてもって答えたくなるけど、人間である限りその罪を負っているわけですから、責め立てられる。しかし神はそうされずに、キリストの十字架によってその罪を許されたのでありました。人の判断と神の判断と全く違う。このことが聖書を通して教えられていることなのです。ところが、いるということが神に評価される。あ、いるだけでよいというこの喜びのメッセージを誤解して、人は、じゃあ何もしないでいいんだ、という、こう、ふうに捉えてしまう。で、パウロは、信仰を通して義とされる。行いではない。することをこうやって、こう、否定するわけであります。で、それを聞いてまさに、あ、それなら何もしなくていい。これに越したことはない。と、考えた人たちが、まあ、当時いたようです。で、後世になって教会の長老の一人であったヤコブはその手紙の中で、まあ、次のように書いている。自分は信仰を持っているという人がいても、行いが伴わなければ 何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。まあ、信仰があれば、わあ、もう何もしなくていいって考えた人たちに、まあ、ヤコブは、まあ、我慢ならないと言ったわけですよね。そんな信仰なんて役に立たない。ルターは、このパウロに習って、まあ、信仰のみと考えたわけですけれども。もちろんそれは何もしなくていい。まあ、ルーテル教会にもちょっとそういう誤解がこう引き継がれているようなところがあるように思うんですね。こう、何もしなくていい。だから、信仰さえ持っていれば、あとはっていう考え方。でも、そうでもないですね。でも、この信仰のみっていう考え方は、そのことを言っているわけではないわけなんです。神が、この救いについて、神のこう恵みが全てであるということを言うために、信仰のみっていうことを言っている。人の行いが人を救うことにはならないのだ。ルターの当時の教会は、人が救われるためには信仰と良い行いというふうに教えたわけですよね。だから行いが大事だって。ところがルターは、この信仰と行いだけではなくて、信仰のみっていうのは、そういう行いがないということを言っていることになるわけです。神が人をいるだけで認めるというのは、することを評価、その評価でこう判断がこう左右されることはないのだということであります。詩式を開くと、詩師、つまり民の指導者たちの活躍が記されています。その六章以下に、ギデオンという獅子が、登場してまいります。彼はヨアシュの子でありましたが、主の御使いが、こう、彼を獅子として立てようとしたときに、彼はまだ少年でありまして、ミディアン人に奪われるのを恐れて、こう、酒舟の蔵の中に隠れて小麦を打っていた。ね、そういう、こう、少年、ギデオンに、御使いは言うんです。勇者よ。とても勇者には見えない、少年に対して、勇者よ。主はあなたと共におられる。御使いはさらに言うんです。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すんだ。今彼はミディアン人を恐れて隠れている。その彼を指して、いや、あなたはイスラエルをミディアン人から救う。そういう勇者だと言っているわけです。少年は自分の一族はこのマナセの一族の中で最も貧弱なもの、しかも私はその中で最も若く頼りにならぬものですというふうに、人の判断と神の判断の大きな隔たりがあることが示されている。しかしこの神の選びの根拠どこにあるか。それはもちろん、ギデオンにあるわけではない。ギデオンがしたことにあるわけではなくて、できることにも、持っていることにあるのでもない。主の選びがギデオンを選んだ根拠。主があなたと共におられる。この一言によるのであります。7章になってギデオンがミディアン人を攻める場面が展開されます。主はギデオンに言われます。 あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せば、イスラエルは私に向かっておごり、自分たちの力で敵を打ち破ったと思うだろうと。主なる神は、恐れている者は帰るように言う。そういうふうに命じるわけです。すると、22,000人が帰って、10,000人が残った。相手は20,000人ぐらいですから、まあ敵より半分。まあこれなら神様の力で勝つと思えるわけですけれども、神様はまだ多すぎる。水辺に行って膝をついて犬のようにこう水を飲む者は返しなさい。手で救った者だけを連れて行きなさい。で、10,000人が水辺に行って、そして手で救って飲んだのが300人。だから当初30,000人いた民が300人になった。この300人をもって戦い、勝利を得た。これによってその戦いは神による勝利だということを誰もが認めるようになったわけです。私たちは人数の多さ、集団の大きさ、量というものに目を向けて、その力を判断するわけです。この出来事が教えているのは、そうではなく、そこで働く神に目を向けるということなのです。今日、72人が派遣されるとき、まあそれは今を生きる私たちが派遣される時でありましょう。財布も袋も履物も持っていくなと命じられています。それは相手が狼の群れのように圧倒的な力を持っていたとしても、どれほど耳を貸さない人々であったとしても、そこに立つのは私たちなのですが、私たちが手にしているものによって、そこに立ち向かうのではないということなんです。そうではなく、主ご自身がそれぞれの場面で十分に働かれる。このことを示すために、何も持っていくな。このように私たちにも命じられているのではないでしょうか。私たちはそうは言われても自らの手の中のものを見て、あるいは自分の能力を思って、いや私にはできません、私は逃れてしまいたい、そんなふうに考えたくなる。教会の群れとしての私たちも様々な足りなさを挙げて不安に思う。しかし、財布も袋も履物も持っていくなと命じられる主は、私たちの足りなさをできない理由としてではなく、主が自ら働かれる事実、約束をこうして明確にしているのであります。先月、開かれた聖書月間、清重先生をお招きしたわけですが、その日の説教もお願いして、タイトルが計らずも、副題がルツの場合、旧約聖書のルツ記から語ってくださいました。姑のナオミとともにベツレヘムに着いたルツは、ある人の畑で落ち穂拾いを、させてもらうわけですが、三節に、そこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する畑であったとありました。まさに、計らずも一族の 有力者であるボアズの畑で落ち穂を拾い、ボアズの好意を得るに至ったのでありました。ルツの場合というところをマルバルムの場合といたしました。それは私であり、そして皆さんであります。さまざまな場合があるのではないでしょうか。それぞれの人生を振り返って、あるいはこれからの人生を思い、まるまるの場合、いろんな言葉を入れてみるのもいいのかもしれません。それぞれ働かれる神がおられ、図らずもという経験の中で過ごしてきたのではないでしょうか。社会において人は図ることによって道を切り開くものだと教えられます。国家の間でも組織の間でも、例えば交渉術という言われるように、図ることで相手を陥れる、そして自分にいかに利益をもたらすか、これが重要なことと考えられています。図った通りに物事が進むことを人は喜ぶのですが、少し謙虚になって人生を振り返ると、図ったことよりも図らずも起こったことの方がはるかに多いということにも気づかされるのです。私たちの命は図らずも神の御手のうちにあって生かされているからです。それは私の場合として、またあなたの場合として語ることができるでしょう。私たちはどのような時に図らずもと神の働きの中で生かされてきたでしょうか。これこそ私たちの宣教の内容ではないかと思うのです。このように私を通して神は働かれた。このように私を通して神はこの世の中に働いてくださった。私ではなく神が図らずも働いてくださった。もう一度聖書に向けてみましょう。次のようにありました。ご自分が行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に派遣した、使わされた。まあ私たちが使わされるということもそういうことだと思うんですね。つまり派遣された者たちの後から主イエスが行かれるということが言われているわけです。私たちを今日主は使わすんですが、その私たちが使わされた後に主ご自身が行ってくださる。私たちが何ができなくとも、後から来る主がその派遣された宣教を完成してくださる。私はいるだけで何もできないけ、しかし私を通して働かれる主は必ず後から来てくださる。ここに期待するべきなのです。教会の先行きが不安視されています。やれ牧師不足だ、やれ財政の逼迫だ、そもそも誰もが高齢となり、加えて伸び悩んでいるのです。 課題は尽きることがありません。しかし私は、あまり大きな声では言えないのですが、この危機的に見える状況をそれほど不安視してはいないんです。教区において方策を推し進める側にいますから、そんなことは言えず、人の前では牧師が足りなくなりますよ、危機的な状況ですよと口にしなくちゃいけないわけです。どうして不安視をしていないかっていうと、それは性格的に楽観的だっていうだけではなくて、課題を抱えた現在、例えば教区内の教会どうなっているか、先週は中央線沿線の地区会出させてもらいましたけれども、もう今いろんな教会で、もう自分の教会のことだけをずっと考えてきた諸教会が、自分の教会のことだけを考えてない。私の教会さえ良ければって今誰も言わないです。そうではなくて、周辺の教会とどうやって協力しようかということを一生懸命話してくれて、嬉しいなって思っています。で、どうやって力の弱い教会を助けようかとか、神学校をどうやって協力していこうかとか、そんなことが話題になっている。今までもう自分たちのこと、自分たちのことって内側に目を向けていた諸教会が、もちろんそこにも目を向けているんだけど、それ以上に外に目を向けている。この状況を見るわけです。私は今課題を抱えた状況を危機ではなく、本来のルーテル教会の回復なんじゃないかと思っているんです。ルーテル教会は全国にある教会が個別にあるというのではなく、もちろん見える建物としては個別にあるのですけれども、組織としても個別にあるんですけど、ルーテル教会が教会という考え方をした場合に、全国にある教会を指して、私たち日本福音ルーテル教会と言えるのです。だから九州にある教会も、私たち藤が丘教会も、名前は別ですけども、日本福音ルーテル教会として一つの教会なのです。そのように周囲の教会のことを考えるようになっている。これはルーテル教会の回復と言っていいのではないかと思うわけです。確かに状況は危機的であります。しかし課題を抱えるそれぞれの教会に、働いておられる神を見るような思いがするのです。図らずも危機の中に置かれた私たちですが、その山積した課題を解決するのは、私たち自身の内から出てくる知恵や努力や経験というものではなく、その私たち一人一人を通して、この世に働かれる神に違いないんです。つまり、この危機的状況に置かれているという現実は、苦難というよりも、神が働く恵みの時なのです。図らずも宣教のために使わされる私たちですが、何よりも私たちがすることより、いることを主は喜ばれる。主が共におられるとは、そういうことなのです。だから敵を恐れ、隠れている少年ギデオンを 神は勇者よ。お前こそがイスラエルを救うのだと言うのです。私たちもギデオンと同じように力がなく何もすることができない、役に立たないと思えるかもしれない。しかしその私たちを指して主なる神は勇者よ。あなたがこの世を救うのだと。こう言われ、主は私たちと共に働いてくださるわけです。目に見える危険や自らの弱さに心奪われるのではなく、目に見えない神の恵みに委ね、今危機的状況にある私たちこそ、私たちの持つ弱さにこそ神が働かれる、力強い神が働かれる、このことを確信して主に、そしてすべての隣人に仕えてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の思いと心とキリストイエスにあって守りますように。